広報津南、新潟県津南町、2017年7月20日号、ナンバー673、1ページ、表紙。表紙の写真。新しくなる保険証。町民の皆さんが一目でわかるような写真にしました。8月1日から新しい保険証をご利用ください。写真の説明。女性が手に持った。後期高齢者医療被保険者証。後期高齢者医療限度額適用標準負担額減額認定証。国民健康保険被保険者証の3枚がアップで写っています。中央に白抜き文字で、保険証新しくなりますと書かれています。写真終わり。2ページ、津南時間。みんなが健康に元気に過ごせますように。7月7日、七夕。大有の商店街に飾られた笹と短冊。さまざまな色の飾りがとてもきれい。ただ天気はバッとしませんでしたね。今年はどんな願い事をしましたか？写真。写真の説明。笹に七夕飾りと願い事が書かれた短冊が結ばれています。写真終わり。3ページ。広報津南。ナンバー673。7月20日号。目次。コンテンツ。フューチャーズ。4ページ。特集、国保だより。8月1日から新しい保険証をお使いください。8ページ、どの子もみんな津南の子。レギュラーズ。6ページ、津南街角スケッチ。10ページ、見て知って得をする河原版。13ページ、暮らしの防災情報、地域おこし協力隊だより。14ページ、町立病院運営審議会だより。15ページ。はい、保健師です。健康づくりアラカルト。16ページ。広報ライブラリー。ペンリレー。17ページ。津南の文芸。18ページ。生き生き大好き津南町。19ページ。タップで行こう。津南石造物散歩。20ページ、病院歳時記、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。21ページ、幸せ応援隊から愛を込めて、ジオサイトを探検したい。22ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。写真が3枚あります。写真の説明。1、町民マラソン大会と大きく書かれた横断幕の下、ゼッケンをつけた子どもたちが一斉にスタートしたところです。2、3人の子どもがしゃがんでひまわりの苗の間引きをしています。3、小林由紀さんのサイン入りのゆきんこクラブと書かれた T シャツを広げて持つ女の子と小林由紀さんが笑顔で写っています。写真終わり。町では津南音声薬の会さんに広報津南の音声薬を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話765-3112までお問い合わせください。
4ページから5ページ、特集、国保だより、8月1日から新しい保険証をお使いください。なお、有効期限が過ぎた保険証は使用できません。現在お持ちの保険証は、平成29年7月31日で有効期限が切れるため、7月下旬に新しい保険証をお届けします。お手元に届きましたら、内容をご確認ください。届いた保険証は必ず確認ください。ご注意ください。職場の健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険証が届いた場合は、役場への手続きが行われておりません。保険の変更手続きは自動的には行われませんので、 現在加入している健康保険証をお持ちの上、お早めに役場窓口までお越しください。お問い合わせ、役場福祉保険課保険班、電話 765-3114。国民健康保険に加入している皆さんは、新しい保険証の色は水色、対象となる方、自営業の方、農業、漁業に携わる方、職場の健康保険に加入していない方など、保険証の有効期限、平成30年7月31日。なお、次の方は有効期限が異なります。平成30年7月31日までに、次の年齢になる方、70歳になる方、誕生月の月末まで、75歳になる方、誕生日の前日まで、退職者医療制度に該当し、65歳になる方、誕生月の月末まで、有効期限が平成30年7月31日以前となっている方は、期限が切れる前に新しい保険証をお送りします。後期高齢者医療制度に加入している皆さんは、新しい保険証の色はベージュ色、薄茶色。対象となる方、75歳以上の方、65歳から74歳までの一定の障害のある方、加入手続きが必要です。保険証の有効期限、平成30年7月31日。なお、後期高齢者医療制度の保険証は、役場の封筒とは異なる封筒で、一人ずつお送りしますので、ご注意ください。限度額適用、標準負担額、減額認定証、同一世帯の世帯員全員が、住民税非課税の方が対象となり、入院時の自己負担限度額や食事代が減額されます。平成28年度に減額認定証を交付された方で、29年度も世帯員全員が住民税非課税の方は、保険証とは別に減額認定証をお送りします。なお、平成29年度に新たに減額認定の対象となった方には、申請書をご案内しています。国民健康保険加入者向け、ジェネリック医薬品差額通知を実施します。町国保では、ジェネリック医薬品を知っていただくために、ジェネリック医薬品差額通知を実施します。ジェネリック医薬品とは、ジェネリック医薬品は、これまで効き目や安全性が確認されてきた薬と、同等と認められた低価格の薬です。ジェネリック医薬品を使用することにより、薬代の負担の軽減につながります。ジェネリック差額通知とは、過去に受診された際に処方された医薬品について、ジェネリック医薬品に切り替えた場合と自己負担軽減額をお知らせします。実施時期、7月、4月診療分、11月、8月診療分、3月、12月診療分。ジェネリック医薬品を使うには、ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師、薬剤師にご相談ください。また、ジェネリック希望カードを保険証と一緒にお送りしていますので、ご利用ください。70歳以上の皆様へ、平成29年8月から、高額療養費の上限額が変わります。すべての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間の公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。そのため、平成29年8月から70歳以上の皆様の高額医療費の上限額が変わります。皆様のご理解をお願いします。高額医療費制度とは、一 一月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。上限額は個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。平成29年8月から70歳以上の方の上限額が下表のように変わります。表70歳以上の方の限度額月ごと、どの適用区分に該当するかは、被保険者証、高齢受給者証、または限度額認定証でご確認いただけます。表の説明。適用区分、平成29年7月まで。外来、個人ごと、外来プラス入院、世帯ごと。平成29年8月から、外来、個人ごと、外来プラス入院、世帯ごとの順に読みます。適用区分、現役並み、課税所得145万円以上の方、平成29年7月まで、外来、個人ごと4万4400円、外来プラス入院、世帯ごと8万100円、プラス医療費マイナス26万7000円 ×1%、多数回4万4400円、中、過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が下がります。中、終わり。平成29年8月から、外来・個人ごと5万7600円、外来プラス入院・世帯ごと8万100円プラス医療費マイナス26万7000円 ×1%、多数回4万4400円。適用区分一般、課税所得145万円未満、中、世帯収入の合計額が520万円未満、一人世帯の場合は383万円未満の場合や、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。中、終わり。平成29年7月まで、外来・個人ごと1万2000円、外来プラス入院・世帯ごと4万4400円、平成29年8月から、外来・個人ごと1万4000円、年間上限14万4000円、外来プラス入院・世帯ごと5万7600円、多数回4万4400円、適用区分、住民税非課税、2と1の2つの区分があります。2、住民税非課税世帯、平成29年7月まで、外来、個人ごと8000円、外来プラス入院、世帯ごと2万4600円、平成29年8月から、外来・個人ごと8000円、外来プラス入院・世帯ごと2万4600円。適用区分、住民税非課税。1、住民税課税世帯、年金収入80万円以下など、平成29年7月まで、外来・個人ごと8000円、外来プラス入院・世帯ごと1万5000円、平成29年8月から、外来・個人ごと8000円、外来プラス入院・世帯ごと1万5000円、表終わり。
6から7ページ、津南街角スケッチ。ニュースが7項目あります。ニュース1。綺麗なひまわりが咲きますように。6月15日、26日、ひまわり広場。 6月15日、ひまわりウェディングに向けて、ウィッシュ国際ホテルブライダル専門学校の学生が、慣れない作業と暑い日差しに汗を流しながら、間引きの手伝いを行いました。また、26日には、NPO 法人タップの放課後支援事業、この指遠まれに参加する児童36名が、間引き体験をしました。歌いながら間引く子や、間引いたひまわりを持って帰る子など、約30分の体験を楽しみました。写真が2枚あります。1、ひまわりウェディングの成功を願う学生。写真の説明。ひまわり畑です。女学生がひまわりの間引きをしている様子です。2、下級生に教えながら一本ずつ丁寧に間引きする上級生。写真の説明。児童たちがひまわりの間引きをしている様子です。写真終わり。ニュース2、安心して暮らせる地域づくりのために、6月29日、町長室。津南町は、町内郵便局及び十日町郵便局と安心して暮らせる津南町を目指した協定を締結しました。主な活動内容は、郵便局員が勤務中や勤務外に町の異変に気づいたとき、すぐに役場などへ情報提供をし、迅速な対応を目指すものです。町長は、津南全域を常に回っている郵便局員の存在は貴重、過疎地にも行くため、見守りという意味では強い、と、今後の活動に期待を寄せました。写真、郵政民営化後に改めて締結した協定。写真の説明、町長室です。町長を中央に、両側に男性が2名ずつ立っています。町長と両隣の男性が協定書と思われる書類を胸の前に掲げています。写真終わり。ニュース3、夏の始まり、大井平祇園祭り。7月7日、大井平集落。連日降り続いた雨も止み、青空が広がったこの日、町内で一番早く行われる集落のお祭り、大井平祇園祭りが行われました。夕方5時に神社をスタート。みこしの声が聞こえると、一目見ようと多くの人が集まりました。この祭り恒例の大人みこしと子供たちが綱を引っ張り合う姿は、自然と笑みがこぼれます。写真、周辺集落から子供たちが集まり、一層にぎわいを見せる。写真の説明、路上です。鉢巻きに揃いの法被姿の男性七人が、みこしを担いでいます。みこしの手前には、みこしを綱で引っ張っている子供たちの姿が見えます。写真終わり。ニュース4、6年生最後の夏、津南未来教室。6月22、23日、ニューグリンピア津南。町内の各小学校6年生が一堂に集まり、レクレーションや合唱、イングリッシュアドベンチャーによる企画を通して交流を行いました。2日目の企画では、英語を使った課題に挑戦。一人で解決できないことも、みんなの力を合わせクリアしました。写真が2枚あります。1、難問をクリアし大喜び。写真の説明。屋外です。10人くらいの児童たちが、2グループに分かれて輪になっています。少し高いところに、外国人と思われる男性が、笑顔で両腕を上に広げています。2、問題解くには英語が必須。みんなで解読。 写真の説明。屋外です。大人の男性一人と児童9人がいます。男性が児童に問題の書かれた紙切れを見せています。児童たちはみんなが問題を一心に見て考えている様子です。写真終わり。ニュース5、津南合唱隊サマーコンサート2017、7月9日、文化センターホール。発足して8年目を迎えた津南合唱隊。愛、希望、感謝、勇気、この4つのテーマで計17曲披露しました。会場には多くの方が訪れ、お客さんと一緒に歌ったりと、終始和やかな雰囲気に包まれました。写真、心一つに恋と思いを届けます。写真の説明。ホールのステージです。お揃いの半袖 T シャツ姿の合唱隊員たちが歌っている様子です。指揮者、ピアノ伴奏者の他に29名が写っています。写真終わり。ニュース6、伝統の笹沢駅伝、地域をつなぐたすき。7月2日、津南町川西地区。当日は雨雲もなくなり、晴れの中開催された第35回笹沢駅伝。今回は23チーム、約230名が参加し、優勝を争いました。地元以外からも多くの参加があり、徐々に注目が集まっています。地域の部で優勝したのは押し付けチーム。見事2連覇を果たしました。写真、一斉にスタートを切り、たすきをつなぐ。写真の説明、スタート直後の選手、児童たちを捉えています。写真終わり。ニュース7、夏は津南、下半期に向けて練習開始。7月7日、津南町役場。ニューグリンピア津南で合宿を行っている全日本ウェイトリフティングナショナルチームの三宅義行監督、三宅博美選手、八木かなえ選手、松本奈美香選手が表敬訪問されました。競技の話やリオデジャネイロ五輪での話など、普段聞くことのできない話をいただいたり、現在の合宿の様子を伺いました。三宅博美選手は、こんな良い環境で練習できることはなかなかない、ありがたいと語っていました。写真、6日より合宿を開始したナショナルチーム女子選手。写真の説明、町役場の正面玄関前です。町長を中央にして、三宅監督ほか3選手がそれぞれ花束を両手で抱えて正面を向いています。写真終わり。8から9ページ。どの子もみんな津南の子。気配り、目配りで正しく育てよう。津南町青少年育成町民会議では、どの子もみんな津南の子を合言葉に、町で、地域で子供たちを育てようという活動を行っています。家の前を通る子供たちにも積極的に声をかけ、皆さんの協力と気配り、目配りで正しく子供たちを育てましょう。町内全小中学校は7月下旬から8月下旬まで夏休みです。地域での子供たちの様子を学校にもお知らせください。大きな項目が3項目あります。1、安全に、生命は一つ、大切にしていますか？交通事故はやっぱり飛び出し、狭い道路から広い道路への飛び出し、左右不確認の道路横断が事故の一番の原因です。自転車による事故が増えています。十分気をつけさせてください。飛び出し、無灯火、二人乗りなど。自転車に乗るときは、 ヘルメットをかぶらせましょう。防ごう水難事故。信濃川、中津川、清津川で遊ぶときは、必ず保護者がついてください。不審者による心配な事案が増えています。不審者に出会ったときの対応の仕方を話し合いましょう。大声を出す。子供110番の家の確認。警察への連絡等。遊び場、遊び道具に落とし穴。人や建物に向けた花火が事故を引き起こした例もあります。2. 健全に、健やかに育っていますか？話し合い、触れ合いを大切に。子供と触れ合う機会を多く持ちましょう。子供の話に耳を傾けてください。生命の大切さを親子で話し合いましょう。子供たちの好奇心を正しい方向に。日頃できない体験。町や地域が主催する行事等への参加を積極的に進めましょう。携帯電話やインターネットには、有害情報にアクセスする、接続する可能性があります。フィルタリングサービス等を活用しましょう。また、誹謗中傷する事例も出てきています。子供を守るためにメディアの使い方について親子で話し合いましょう。飲酒、喫煙、無免許運転、外泊はさせない。祭り等での子供の飲酒、喫煙に十分注意しましょう。子供同士の泊まり合いやゲームセンター、カラオケボックス等への出入りはやめさせましょう。帰宅時間の目安、小学生17時30分、中学生18時。大人のちょっとした気配りで子供が非行に走るのを防げます。バイクや車の鍵を外しておくことなど。窃盗、万引きはしない、させない、見過ごさない。万引きは犯罪です。店内での不審な行動を見かけたら、近所の子だから、親に悪いからという考えは捨てて、一声かけてください。子供が買ってあげたものでないものを持っていたら、いつどこで買ったのか、借りたものであれば、どこの誰から借りたのか、必ず確認しましょう。3. 良い習慣を、日頃のしつけはどうですか？心のこもった明るい挨拶のできる子に。親や大人が見本となって、地域で明るい挨拶の輪を広げましょう。規則正しい生活リズムを、早寝早起き朝ごはんを定着させましょう。ゲームやテレビ、インターネットをする時間を決めましょう。良い言葉遣いで話せる子に、乱暴な言葉、聞き苦しい言葉を聞いたら、その場で一声かけましょう。服装、身だしなみがきちんとしている子に。平成29年度、津南町、心の教育、継続推進。明るく元気に心を込めて、挨拶、返事、ありがとう。地域で子供を見かけたら、積極的に挨拶、声掛けをしましょう。津南町青少年育成町民会議、津南町教育委員会、津南町 PTA 連合会、津南町小中学校、郡市学系連、津南町社会福祉協議会、津南町交通安全対策協議会、津南町保護司会、津南町厚生保護助成会。写真、野原です。60人近い男女児童と数人の大人がカメラに向かって V サインのポーズをとっている集合写真です。写真終わり。
10ページから12ページ、暮らしの情報満載、 見て知って得をする河原版。お知らせが11項目あります。1、教育委員会、臨時職員募集。募集職種、小学校用務員。募集人員、1名。応募資格、60歳前後まで。平成29年4月1日現在の方。申し込み期間、平成29年8月14日月曜日まで。申し込み方法、申し込み期間中に申し込み書、用紙は総務課に用意してあります、を総務課総務班に提出してください。任用期間、平成29年8月28日月曜日から。任用は、6ヶ月を超えない期間で、必要とする期間、任用します。ただし、業務の都合により、さらに6ヶ月を超えない期間で、任用する場合があります。選考方法、書類及び面接により選考します。過去に用務員の経験がある方を優遇いたします。勤務時間、午前8時から午後4時45分。ただし、学校の予定によって前後する場合があります。お問い合わせ、津南町教育委員会、子育て教育班、電話 765-3118。 2. 消防防災交通安全フェア、日時8月12日土曜日、午前10時から午後4時、場所ニューグリンピア津南駐車場、内容消防車、パトカー、白バイ等の展示、寄進者による地震体験、水消火器での初期消火体験などが予定されています。楽しく、ためになるイベントです。ぜひ、ご家族揃ってお出かけください。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。 3.新潟県少年の主張大会、私の主張、十日町、中魚沼地区大会。十日町、中魚沼地区の各中学校から代表として選ばれた中学生が、日頃考えていることや日常生活の中で感じていることを発表します。発表を通じて、自らが健康な心身づくりに努めるためだけでなく、住民の方々にその理解を深めてもらうことを目的として開催するものです。中学生の熱い思いを聞きに、ぜひ足をお運びください。日時、8月8日火曜日、午後1時30分から午後4時30分、午後1時開場。会場、十日町市市民会館、十日町市学校庁1丁目、出場者、郡市内の各中学校代表生徒12名、入場料無料、お問い合わせ、津南町教育委員会、障害学習班、電話 765-3134。 4.一人で悩まず、まず相談を。弁護士による無料法律相談開催。法律に関わる問題、悩みについて、弁護士による法律相談を開催します。相談料は無料で、お一人、一組、30分までとなります。一人で悩まず、弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込みとなりますので、8月4 4金曜日までに申し込みください。定員に達し次第締め切りとなります。日時8月9日水曜日午後1時30分から3時、場所津南町役場3階。相談内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法など。お申し込み先、税務町民課町民班、電話765-3113。5、8月3日は司法書士の日です。無料相談を行います。8月3日の司法書士の日を記念し、新潟県司法書士会では、県内の各司法書士事務所において、無料相談を行います。不動産の相続や、売買など、登記に関すること、会社の登記に関すること、成年後見に関すること、借金に関すること、その他訴訟に関することなど、適切な相談場所やその解決方法がわからずにお困りの方がたくさんいます。暮らしの法律家司法書士は、皆様の様々な相談をお受けします。日時、8月3日木曜日、各司法書士事務所の営業時間内、場所、新潟県内の各司法書士事務所、相談例、不動産の売買や相続で土地や家屋の名義をまだ変えていない、新しく会社を起こしたい、一人暮らしの老後を安心して過ごしたい。もう何年も返済を続けてきたのに一向に借金が減らない、など。お問い合わせ、新潟県司法書士会。電話 025-244-5121。 6. 弁護士によるB 型肝炎特別措置法無料相談会。このことについて出張相談会が次の通り開催されますので、希望される方は先までご相談ください。日時、平成29年8月5日土曜日午後1時30分から4時、受付午後3時まで。場所、クロステン十日町第二会議室。内容、集団予防接種で B 型肝炎になった人とその家族を対象とした弁護士による相談会。お申し込み先、お問い合わせ、事前に申し込みを優先しますが、当日会場での申し込みも可能です。全国B 型肝炎訴訟新潟事務所。電話 025-223-1130。 7. 北北線開業20周年イベント列車、北北酒ラバーズ号。酒ラバーズは SAKELOVERS。北北線沿線の名所を楽しむイベント列車、北北酒ラバーズ号が運行されます。新潟の日本酒を世界に発信する、新潟酒ラバーズがおすすめする、日本酒がもっと美味しくなる食べ合わせが楽しめるほか、オリジナルブランドつなぐの試飲会も行います。最後尾、9月10日日曜日、集合、6日町駅、午前9時30分頃、解散、くびき駅、午後3時20分頃、料金、4000円。 運賃食事代含む、定員40名、応募多数の場合抽選となります。申し込み方法、メール、sakelovers@hokuhoku.co.jp 電話受付、北越急行株式会社営業企画課、電話 025-750-1251、 平日午前9時から午後6時、応募締め切り8月10日木曜日。8、ハッピーパートナー企業に登録しませんか？新潟県では男女が共に働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できるような職場環境の整備や、女性労働者の育成、登用などに積極的に取り組む企業をハッピーパートナー企業、新潟県男女共同参画推進企業として登録し、その取り組みを支援しています。登録するとこんなメリットがあります。県ホームページや広報等により PR します。希望に応じて、県から取り組み推進のためのアドバイザーを無料で派遣します。日本政策金融公庫、地域活性化雇用促進資金による制度融資が利用できます。商工中金、ハッピーパートナー企業応援ローンが利用できます。県が発注する物品調達等において、一定条件を満たせば優遇が受けられます。新潟県、建設工事入札参加資格審査の加点要件となります。対象、新潟県内に活動拠点を有し、事業活動を行う企業、法人、団体。審査登録、県で審査をし、登録手続きを行いますが、登録にかかる費用はありません。応募お問い合わせ、新潟県男女平等社会推進課事業推進係、電話 025-280-5142。 9、平成29年度、みんなが主役、男女共同参画フォトコンテスト。新潟県では、家庭、職場、地域において、性別による役割分担意識にとらわれずに、生き生きと活動している姿で、男女共同参画を身近なものとして感じられるような写真を募集しています。最優秀賞には、3万円分のギフトカードを申請します。多数のご応募をお待ちしております。応募締め切り、平成29年10月2日月曜日、必着。詳細は県のホームページをご覧ください。https://www.PREF.NIIGATA.LG.JP/danjobyod/13568725-0429.html応募先、お問い合わせ、郵便番号 950-8570、 新潟市中央区新興町4番地1、新潟県県民生活環境部 男女平等社会推進課、電話 025-280-5142。 10. 川で遊ぶときは急な増水に注意しましょう。川で遊ぶときには急な増水に備え、遊ぶ場所近辺とその上流部の気象情報や防災情報などをあらかじめ確認しましょう。また、現地では事前に危険な場所を確認し、近寄らないようにするとともに、雨が降り始めたり、水位が上昇したりした場合は、すぐに避難してください。河川水位等の各種情報は、県の土木防災情報システムで確認できます。パソコン版、従来型携帯電話、ガラケー版、サイトに加え、スマートフォン版サイトを新たに公開しましたので、ぜひご活用ください。スマホ版、QR コードがあります。お問い合わせ、十日町地域整備部、治水課、電話 757-5526。 11. 第4回津南タフマラソン in 苗場山麓ジオパーク。開催日、平成29年10月1日日曜日、雨天決行。会場、新潟県津南町、ニューグリーンピア津南。種目、42.195キロ、女子高校以上、男子高校から44歳、45歳から54歳、55歳以上。 21.0975キロ、女子中学以上、男子中学から44歳、45歳から54歳、55歳以上。7キロ、女子小学、中学以上、男子小学、中学以上。受付、9月30日土曜日午後3時から5時30分、ニューグリーンピア津南ロビー。10月1日日曜日午前7時30分から各種目スタート30分前、ニューグリーンピア津南南側大会本部、荷物預かりあり。開会式&交流会、9月30日土曜日午後6時30分から、ニューグリーンピア津南内特設会場。交流会費はニューグリーンピア津南に宿泊の方は無料、それ以外の方は3000円、当日徴収となります。競技説明、各種目、スタート20分前、大会本部前、スタート 42.195キロ、午前9時、21.0975キロ、午前11時10分、7キロ、午前11時20分、エイドステーション、各種ドリンク、果物、コシヒカリの新米おにぎり等、量、質とも豊富に用意。 42.195キロ、10カ所、21.0975キロ、5カ所、7キロ1カ所。ゴール大会本部前、制限時間 42.195キロ、7時間、 21.0975キロ、4時間、7キロ1時間30分。表彰、各部1から3位に賞状、賞品、飛び賞あり。参加賞、地元特産品予定。 ニューグリンピア津南無料入浴券、定員 42.195キロ、200名 21.0975キロ、200名7キロ、100名参加料 42.195キロ、高校以上一般4800円、高校4200円、 21.0975キロ、中学以上一般3900円、高校以下3400円、7キロ一般3000円、高校2500円、中学以下1700円、津南町在住中学以下1000円。申し込み方法、丸1、インターネット、ランネット、http://runnet.jp/、スポーツエイドジャパン、http://sportsaid-japan.org 丸2、専用申込書による申し込み、参加申込書に必要事項を記入の上、大会事務局まで郵送かファックス 049-298-7788 にてお送りください。参加料は下記口座宛てにご送金ください。申込書と参加料の受領をもって正式エントリーとします。郵便局の払い込み取扱表による郵便振り替え、口座記号番号 001-00-3-666815、 加入者名スポーツエイドジャパン、銀行等他の金融機関からの振り込み、ゆうちょ銀行 019. 当座0666815、加入者名スポーツエイドジャパン。なお、019点は支店名一覧の作業背の中にあります。申し込み期限8月31日木曜日必着、先着にて定員になり次第締め切ります。スポーツエイドジャパン公式サイトでお知らせ。なお、締め切り後に申し込み、参加料を送金された方には、手数料、書き留め料金等を差し引いた金額を返金します。お問い合わせ先、津南町教育委員会、障害学習班、電話 765-3134。第4回津南タフマラソンのポスターがあります。
13ページ、暮らしの防災情報。熱中症にご注意を。すぐに始めよう熱中症対策。熱中症とは、高温多湿な天気の日には体内の水分塩分のバランスが崩れたり、体温調整機能がうまく働かないことにより、体に熱がたまり、筋肉痛や大量の汗、その他に吐き気、倦怠感などの症状が出ます。症状がひどくなると意識障害が起きることもあります。気温が高い、湿度が高いなどの環境条件と、体調が良くない、暑さに体がまだ慣れていないなどの個人の体調による影響が重なることで、熱中症の発生は高まります。熱中症は決して屋外だけでなく、屋内でも発症します。救急搬送されたり、死亡する事例も報告されています。特に高齢者の方は、
屋内での発症するケースが増えています。熱中症を防ぐには、水分と塩分補給、体温調節には汗をかくことが大切。しかし、汗をかくことで水分と塩分が失われます。こまめな水分、塩分補給を。体調の変化に注意。その日の体調によって暑さへの抵抗力が異なります。休憩を多めにとる、体を冷やすなどして体調に注意を払いましょう。過ごしやすい環境に。屋外では通気性の良い衣類、日差しを防ぐ帽子の着用、屋内ではすだれやカーテンで日差しを防ぎ、扇風機やエアコンを使用して温度調整をしましょう。冷やすポイント。首の左右、脇の下、足の付け根。地域おこし協力隊だより。津南町に住んで3ヶ月が経ちました。4月に秋山郷に来た時は、たくさん雪が残っていましたが、今は新緑。3ヶ月の間に変化していく景色を驚きとともに楽しんでおります。そして、この3ヶ月は自分にとって初めて経験することばかりでした。まずは雪掘り。片栗の宿の営業開始の準備で、施設裏の配管を掘り出すというものでした。雪を掘るから雪掘り、身をもって体験して理解しました。施設の屋根まで届きそうな雪の量でしたが、昨年度の雪は少ない方だと聞いて愕然。今年度の冬をとても楽しみにしています。次に、道普請、施技普請。初めてこの文字を見たとき、読み方も意味も全くわかりませんでした。作業に参加して、地域の生活、安全のために、とても重要な作業であることを思い知らされました。そして、草刈りと田植え。どちらも体がしんどい部分はありますが、作業をしていると夢中になってしまい、とても楽しかったです。たくさん汗をかいた後のビールはとても美味しいですね。天気が心配されましたが、今年も決闘の石垣田で、ケットのほかげが無事に開催されました。こうして地域の方々と一緒に作業する中で、お話をしたり、お茶飲みをしたり、交流できることが何よりも嬉しいです。今はこの地域の方々がどのように生活しているのかを知り、実践して勉強したいと思います。次に初めて経験するのは、薪割り、稲刈りかな？御霊から大若沢までの草津街道の草刈りも楽しみにしています。昔の方々が切り開いた街道を一緒に草刈りしてくれる協力者募集中です。最後に告知を。8月19日土曜日、14時から、会場13時30分、決闘の片栗の宿の体育館で、決闘の音楽会2017が開催されます。自分は運営を担当させていただきます。今回の出演アーティストはシンガーソングライターの千崎彩乃さんです。秋山郷の大自然の中にある片栗の宿でのコンサート、千崎彩乃さんの優しい歌声を聞きにぜひお越しください。秋山郷地区石田。写真、大変な草刈りも笑顔で。写真の説明。大自然の中で草刈りをしようとしている石田さんです。頭に手ぬぐいをかぶり、長靴を履いて、手には草刈り機を持って、微笑んでこちらを向いています。写真終わり。14ページ。町立病院運営審議会だより。町立病院運営審議会で、今後の具体的な病院の在り方について議論が始まりましたので、町民の皆様に審議内容をお知らせいたします。町立病院運営審議会って、今後の津南病院の運営について審議や協議を行うために条例で設置された機関です。この審議会のメンバーは、 津南町議会議員2名、津南町国民健康保険運営協議会議員2名、学識経験者2名の計6名です。また、任期は4年となっています。これまでの経緯、平成28年2月から全床を休床している療養病床52床の活用方法について検討する療養病棟利活用検討会議を設置して、5月から9回の検討を重ね、平成29年1月26日に町長へ介護療養型老健施設の利活用を主とした報告書を提出しました。しかしながら、医師不足、看護師不足に加え、診療報酬の改定や地方交付税の削減、少子高齢化による人口減少などの理由により、近年急激に経営状況が悪化したため、平成27年度、平成28年度と単年度5億円を超える財政支援を行いました。このまま年5億円を超える財政支援を続けることは、町財政の収支に多大な影響を及ぼすことが懸念されるため、町は町立病院の今後の在り方と町の医療提供はどうあるべきか、抜本的解決策について、町立病院運営審議会に諮問いたしました。第1回運営審議会、日時、平成29年4月25日火曜日、場所、津南病院。議題1、津南病院の現状の確認。1、年度別入院患者数の推移。2、年度別外来患者数の推移。3、病院の収益、費用、高い系繰入れ金等の推移。4、平成28年度年間異業収益化別内訳などの説明を受けました。議題2、審議会の体制。町立病院運営審議会が主体となって議論し、必要に応じて行政や病院関係者に資料の依頼、意見聴取を行います。また、審議の状況によってはオブザーバーの方を依頼することにしました。議題3、審議内容の確認。1、病院運営、経営の在り方については、直営、独立行政法人、国民健康保険立、公社化、指定管理による委託、民間譲渡などの運営形態がある中で、メリット・デメリットの可能性について議論することにしました。2、診療体制については、診療科の再編と診療日の整理、一般病棟の入院ベッド数、3病棟、療養病床の活用、院外調剤薬局の導入、検診事業、人間ドック、予防接種、在宅医療、訪問看護ステーション、患者、利用者の交通体制の確立、病児、病後児保育の必要性などを議論することにしました。今後の予定は年度内に基本的な方向性を出す予定です。第2回運営審議会、日時、平成29年5月22日月曜日、場所、津南病院。議題1、病院運営・経営の在り方。自治体病院を持つ市町村の運営形態について説明を受けました。議題2、診療体制の在り方。平成27・28年度の診療状況の収支の説明を受けました。写真、審議会委員と役場職員、病院職員が協議する様子。写真終わり。15ページ。はい、保健師です。今月は北村智子保健師。身近な病気、糖尿病。皆さん、甘いものは好きですか？ 私は間食についつい甘いお菓子や甘いコーヒーを取ってしまいます。そういった生活を続けていたら、今年の健康審査の結果で少し血糖の数値が上がっており、間食に気をつけなければと心に誓ったところです。皆さんはいかがでしょうか。津南町の住民検診の結果を見ると、血糖の数値が少し高め、保健指導数値という方が大勢います。糖尿病は発症要因から大きく1型、2型に分けられます。日本人では糖尿病患者さんの約 95% が2型糖尿病と言われ、ストレス、肥満、運動不足、暴飲暴食などの生活習慣の乱れが主な原因となって起こります。甘いものは食べないという方も安心はできません。まずは検診を受け、自分自身の血糖の数値を確認しましょう。日頃の生活習慣が重要です。検診でお話を聞くと、すでに気をつけているという声もたくさん聞きます。食事は野菜から食べる。間食に気をつけている。コーヒーには砂糖を入れない、など、実際に気をつけている方が多いようです。他にもいくつか食事のポイントがあるので紹介します。食事のポイント。朝、昼、晩、3食きちんと食べよう。職場での昼食をお弁当持参にすると、コンビニのお弁当よりカロリー控えめに。外食は和食や和風の定食を選ぼう。カロリーが高いバター、マーガリンやドレッシングに注意を。調味料や香辛料、ハーブ類などで飽きのこない味付けに。野菜、海藻、玄米、麦ご飯、キノコ類などから食物繊維を。主菜を取りすぎないようおかずの量にも注意。茹でたり蒸したりなど調理方法を変えてカロリー控えめに。血糖の数値が高めの方は悪化しないように生活習慣を振り返り見直してみましょう。健康な方はこういった生活をしていることで生活習慣病を予防することができます。健康づくりアラカルト。津南町で活躍しています。貝坂、桑原ジェインダーワンさん。タイから嫁いできました。タイから日本に来て9年になりました。初めて来た時に困ったことがたくさんあっても、日本語がわからないので、思っていることを伝えられませんでした。国で勉強したといっても、基本的なことを少しぐらいで、実際に使ってみないとわからないです。時々話したいのに話せないのは辛いです。言葉のキャッチボールで勉強して、だんだん話せるようになりました。そして、日本語能力試験 N2 にも合格しましたし、運転免許も日本語で取得しました。今は仕事をしながら言葉のキャッチボールにも通っています。タイの文化を広めたいです。私の仕事はタイの工芸品を手作りすることです。粘土アート、ソープカービング、アクセサリー、キャンドルなどです。作品の販売は年数回のイベントに出展しています。粘土アートと彫刻は公民館で教室がありますので、興味があったらご参加ください。私が教えます。私の作品はいっぱいあるので、冠婚葬祭の引き出物や飾りなどにいかがですか？注文受けたまわります。そして他にも、私はタイの野菜が食べたいので、畑のことはほとんど知りませんでしたが、見よう見まねでいろいろな作物を作るようになりました。立派な野菜が取れるととても嬉しくなります。津南町に住んでいてよかったです。景色と空気がきれいで、野菜とご飯がおいしいです。津南町は雪が多いので寒くて大変です。タイでは雪がないですから。写真。粘土アート作りに取り組むジェンダーワンさん。原稿の文章も自ら書きました。漢字も OK です。 写真終わり。言葉のキャッチボールは、外国から津南町に来られた方を応援する教室です。会場及び問い合わせ先、津南町文化センター、電話 765-3134、週2回開催、興味がある方大歓迎です。
16ページ、ブックタイム広報ライブラリー、7月、ふづき。夏休み夜のお話し会。今年も夏休み期間に夜のお話し会を文化センターで開催します。当日は大型紙芝居や人形劇、パネルシアターなどを使った楽しいお話や面白いお話を聞くことができます。ご家族でも楽しめる内容になっていますので、お子さんと一緒に参加してみてはいかがですか。また今年は読み聞かせ団体お話お母さんが30周年を迎えることから、今まで読み聞かせで使用してきた作品の展示も行っています。日時8月23日水曜日夜7時から8時、場所津南町文化センター3階和室。30周年記念展示は3階視聴覚室です。対象、保育園児、小学校低学年の児童。なお、ご家族の方と一緒に参加してください。その他、お申し込みは不要です。古本市の開催について、図書室では8月10日木曜日から8月31日木曜日の間、書庫に入りきらなくなった本や、長い間貸し出しがなかった本、古本市への寄贈本などを文化センター1階に展示し、無料で差し上げます。古本の多くは大人向けの小説です。人気作家の小説もたくさんありますので、お早めにお立ち寄りください。県立歴史博物館の夏季企画展。新潟県立歴史博物館では、7月22日土曜日から、9月3日日曜日の間、クイズと体験、昔の暮らし展を開催しています。企画展では、小学生が祖父母の暮らしをクイズ形式で楽しく学んだり、昔の暮らしの調べ方などを教えてもらうことができます。この企画展に関連して、町図書室でも昔の暮らしが学べる資料を展示しています。専門書が多いこともありますので、お子さんと一緒にご家族で理解を深めていただけたらと思います。移動図書室のお知らせ。8月は移動図書室がお休みとなります。7月に本を借りた方は、返却が9月になりますのでお気をつけください。なお、本を早く返却したい場合は、図書室に本を返すことができます。図書室の開館時間、休館日。開館時間、平日9時から18時。土日祝、8時30分から17時。休館日、7月31日月曜日。8月28日月曜日。今月の一冊、隠し事、隅の夜著、新潮社。みんなは知らない、ちょっとだけ特別な力。そのせいで、最近君のことが気になって仕方ないんだ。きっと誰もが持っている、自分だけの隠し事。クラスメート5人の隠し事が照らし出す、お互いへのもどかしい思い。ベストセラー作家の最新作。7月の新着図書一部掲載。大人の本。置き手紙京子の裏表紙、西尾維新著、講談社。デンジャラス、霧野夏生著、中央公論新社。新任刑事、古野眞秀著、新潮社。ドクターデスの遺産、中山七里著、角川。竜宮城と七夕様、浅田二郎著、小学館。
私たちは銀のフォークと薬を手にして、島本理央著、幻冬舎、潮彩遥か、羽室凛著、幻冬舎、アンカー今野敏著、集英社、子供の本、お助け小人の日曜日、中川千尋文、徳間書店、言葉屋、久米恵美里作、朝日学生新聞社、リスの兄弟と不思議な種、小出まりるい作、金の星社、ピンクのドラゴンを探しています、アンビル安子著、岩崎書店、ペンリレー、歴史好きになったわけ、江村小春さんから岡村正幸さん、大割の、紹介する本、徳川家康全26巻、山岡総八著、出版社講談社。もう数十年も前のことになりますが、新入社員として張り切っていた頃のことです。尊敬する先輩から、社会人として人間的に成長するには歴史上の人物をよく知っておくことがとても大切だよ、まずは織田信長あたりからだと入りやすいんじゃないかなと勧められ、読み始めたのが山岡総八の織田信長五巻でした。もともと本には子供の頃から親しんでいたのですが、歴史については学校で社会の勉強が全然ダメで、年号や出来事を暗記することに全く面白さを感じず、敬遠していました。ところが小説として読んでみると、人物が生き生きと魅力的に描かれていて、頭の中でイメージでき、なぜあの合戦が起きたのかなど、その背景が意味を持って理解できます。当時、大河ドラマで独眼竜政宗を放映していたこともあり、次は伊達政宗八巻、続いて豊臣秀吉八巻など、次々と読み進みました。そして、いよいよ、徳川家康26巻を読み始めたのですが、当時私は長岡市に住み、仕事の関係で五泉市まで片道1時間半かけて通っており、コンピュータープログラマーというとてもハードな仕事をしていました。毎朝6時半にはラジオ体操を聞きながら家を出て、22時過ぎまで仕事をするのが常で、家に帰るのはいつも夜中という生活でしたので、なかなか本を読む時間がありません。それでも子供の頃からの習慣で、寝床に入ってから読み始めるのですが、数行読んだだけでいつの間にか寝てしまったり、しおりを挟んであるところから読み始めても脈絡がわからず数ページ戻って読み直したり、そんなこんなで26巻読了するのになんと2年くらいかかってしまいました。でもおかげで歴史がとても身近になったことは今となっては大きな財産です。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶという言葉がありますが、先人に学ぶことができる本というものは実に素晴らしいものだと思います。最近は小説ではなく史実を求めて古い資料などを漁っています。次は若き書道家高橋翔平さんにバトンを渡しします。17ページ津南の文芸短歌砂丘。懐かしい味がするよと怖いて、我の作りし厚揚げ食べる。懐かしい味がするよと怖いて、我の作りし厚揚げ食べる。石橋敏子。豊作を願い、弥彦に参拝し、新たな気持ちで津南へ戻りぬ。豊作を願い、弥彦に参拝し、新たな気持ちで津南へ戻りぬ。山本浩一。何何と見るものすべてに興味持ち、無邪気に解いては満足する孫。何何と見るものすべてに興味持ち、無邪気に解いては満足する孫。津幡恵子。コンビニに体 廃止おにぎりに賞味期限午前3時と記されてあり、コンビニに廃止おにぎりに賞味期限午前3時と記されてあり、貝沢恵子。色覚の検査するごとアスパラをはびこる草と見分けて取りぬ。色覚の検査するごとアスパラをはびこる草と見分けて取りぬ。関谷育子。オーケストラの記者のごとく、雪柳の細絵は右に左にゆるる。オーケストラの指揮者のごとく、雪柳の細絵は右に左にゆるる。恩田久美子。萌え入れし、ブナの若葉を渡る風、子らの背中に影を揺らせり。松の山、美人林。萌え入れし、ブナの若葉を渡る風、子らの背中に影を揺らせり。丸山直子。深き霧、こもれる路地に、山吹のしるべのごとくしない揺れいる。深き霧、こもれる路地に、山吹のしるべのごとくしない揺れいる。小野寺常世。京師絵の薄黄緑の冬ボタン、さやけき姿、赤ず眺めぬ。京師絵の薄黄緑の冬ボタン、さやけき姿、赤ず眺めぬ。高橋春江。ゼンマイを揉む我が背にも血にも散る。桜の花に行く春惜しむ。ゼンマイを揉む我が背にも血にも散る。桜の花に行く春惜しむ。内山菊。暮れていく池の彼方の杉林。茜の色に今し染まりぬ。暮れてゆく池の彼方の杉林、茜の色に今し染まりぬ。尾身初恵。三日前、何もなきごとより暮れし、友の急変に我立ち尽くす。三日前、何もなきごとより暮れし、友の急変に我立ち尽くす。滝沢勝恵。雪に耐え、それぞれ可憐な行き割り草、花火のようにパッと開きぬ。雪に耐え、それぞれ可憐な行き割り草、花火のようにパッと開きぬ。風巻京子。花一輪、秋津一匹、皆尾瀬の一員なり問う言葉のこれり。娘との尾瀬。花一輪、秋津一匹、皆尾瀬の一員なり問う言葉のこれり。鈴木綾子。病院の呼び出しに急ぎ来たる青、町石をばか死の迫りつつ。 4.25 死去、享年92歳。病院の呼び出しに急ぎ来たる青、町石をばか死の迫りつつ。萩原光幸。調整学園。晴れ渡る空の向こうに三つ根山、頭の雪もいつしか消える。晴れ渡る空の向こうに三つ根山、頭の雪もいつしか消える。富澤きみ。久々に降る今日の雨、乾きたる旗に染み込み緑潤す。久々に降る今日の雨、乾きたる旗に染み込み緑潤す。島田正幸。個人。信濃荘、昼おいしくて外出のツアー満開桜の下で。信濃荘、昼おいしくて外出のツアー満開桜の下で。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会6月。各校や駅舎に伝言板の後。各校や駅舎に伝言板の後、地根を。村外れまでは坂道、柿若葉。村外れまでは坂道、柿若葉。レイコ。皆味をたたえて清水離れけり。皆味をたたえて清水離れけり。ふさよし。山頂の観音像や青嵐。山頂の観音像や青嵐。当選。 目の端をかすめて生やし、初つばめ。目の端をかすめて生やし、初つばめ。よしじ。浅草の伝助一座へ浴衣がけ。浅草の伝助一座へ浴衣がけ。都市。金蛇の金属の艶春の昼。金蛇の金属の艶春の昼。久子。すずらんの鈴はならざり瓶に刺す。すずらんの鈴はならざり瓶に刺す。たえ。今年また捨てる捨てぬの古すだれ。今年また捨てる捨てぬの古すだれ。としこ。重役の花に埋もれる秋やかな。重役の花に埋もれる秋やかな。さだ。窓の外、行きつ戻りつ黒あげ葉。窓の外、行きつ戻りつ黒あげ葉。見え。18ページ、生き生き大好き津南町。健康から健康づくりを。はじめの健康は、健康の健に口の口。二つ目の健康は、心身ともに健やかで元気なことを表す健康。健康から健康づくりを、津南町歯科保健計画から。毎日おいしく食事をいただいていますか？会話を楽しんでいますか？歯は私たちの健康と深い関わりを持っています。人間が生きていく上で欠かせないエネルギーを摂取するには、歯で食べ物をよく噛んで消化しやすい状態にして、胃や腸に負担をかけず、全身に栄養を行き渡らせなければなりません。また、歯が揃っていないと、正確な発音ができずに、コミュニケーションが取りにくくなったり、顔の見た目に悪い影響を与えたりします。食事の時、味覚や歯ごたえ、歯触りを感じられるのも、大切な歯があってこそです。歯は健康で、豊かな生活を楽しむために必要不可欠なものです。すべての町民が歯と口腔の健康を保ち、生涯充実した食生活や会話を楽しむために、住民の皆様や関係機関、行政などが取り組むべき具体的な対策を検討し、平成24年に策定した津南町歯科保健計画を見直し、今年の3月に津南町歯科保健計画、平成29年度から平成34年度の6カ年計画を新たに策定しました。前回の計画からその後の結果を評価すると、保育園児の仕上げ磨きを毎日実施している割合、12歳児、一人平均虫歯本数については、目標値を上回る結果を残しています。一方、5歳児の虫歯有病率や障害者などの歯科保健対策では課題も残り、今後は幼児期におけるフッ化物塗布導入の検討や、障害者などの歯科保健指導について、関係機関と連携を密にしながら対策を講じていくこととしています。グラフが2つあります。図の説明。いずれも町と県の子どもの平均虫歯本数の推移を棒グラフで、虫歯有病率の推移を折れ線グラフで表し、重ね合わせたグラフです。横軸は調査年、平成19年から平成27年。右縦軸には本数メモリ、左縦軸にはパーセントが記されています。年ごとに、町内虫歯本数、虫歯有病率、県内虫歯本数、虫歯有病率の順に読みます。なお、数値はおよその数です。1。12歳児1人平均虫歯本数と虫歯有病率。平成19年、町内 0.74 本 36%、県内 0.88本 30%、 20年 0.72本 35%、 0.85本 22%、 21年 0.52本 32.5%、 0.8本 20%、 22年 0.52本 30%、 0.75本 20%、 23年 0.47本 27.5%、 0.72本 16%、 24年 0.45本 25%、 0.65本 13%、 25年 0.4本 22.5%、 0.58本 11%、 26年 0.13本 20%、 0.55本 4%、 27年 0.26本 19%、 0.5本 8%。5歳児1人平均虫歯本数と虫歯有病率。平成19年、町内 2.9本 55%、県内 2.6本 62%、20年 2.4本 50%、2.4本 52%、21年 2.3本 46%、2.3本 50%、 22年 2.7本 45%、 2.2本 46%、 23年 2.1本 41%、 2.1本 40%、 24年 2.9本 40%、 2本 41%、25年 1.9本 35%、 1.8本 28%、 26年 2.4本 31%、 1.7本 40%、 27年 2.5本 30%、 1.6本 33%。 図終わり。歯と口の健康を保つ3つの F。 イラストの説明。3本の歯が手をつないで並んでいます。
中に3つの F の説明が書かれています。
デンタルフロスなどによる歯間部清掃フロス、生涯を通じた復活物の利用フロアライズ、かかりつけ歯科医による定期検診フォローアップ。
イラスト終わり。
津南町歯科保険計画の中でライフステージごとに目標を定めています。目標、乳幼児親子で歯磨きでき、虫歯のない子が増える、よく噛んで食べる習慣を身につける、児童生徒自分の歯や口に関心を持ち、虫歯や歯周病になりにくい生活習慣を身につける、成人高齢者歯や口の健康を維持するための生活習慣を実践し、生涯自分の歯で食事を楽しむ、障害要介護者歯や口の適切なケアにより健康を維持する、個人で家族ぐるみで保育園学校でそして職場や施設ぐるみで歯とお口の健康に取り組み、健康、健康な口から健康、心身ともに元気なことづくりをして、健康で生きがいのあるまちづくりを実現していきましょう。
19ページ、タップで行こう。津南オールピーポー NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。子どもも大人も集まれ。第1回爽やかスポーツ交流会。津南町スポーツ推進委員会では 第1回爽やかスポーツ交流会を行います。普段は町内の各地区で爽やかスポーツ教室を開催していますが、今年は総合センターに集まり交流をするイベントを企画しました。初めての方も大歓迎です。ぜひ参加してみませんか。日時、8月8日火曜日19時から20時30分。場所、津南町総合センター体育館。対象、町内の方、どなたでも。参加料、無料。内容、1、スポーツ吹き矢。2、レクボッチャ。3、大縄跳び。4、射的コーナーなど。持ち物、内履き、飲み物、着替えなど、その他、駐車場に限りがありますので、乗り合わせ等の協力をお願いします。1、スポーツ吹き矢。大人の方を中心に行います。呼吸を意識して、勢いよく息を吹くことで腹筋が鍛えられます。2、レクボッチャ。パラリンピックの種目であるボッチャを簡単にしたゲームです。どなたでも気軽に参加できます。3、大縄跳び、八の字跳びやくぐり抜けなど子供を中心に行います。楽しみながらたくさん体を動かすことができます。4、射的コーナー。子供が対象となっており、縁日気分が味わえます。小さなお子さんから高齢者まで楽しめる内容となっています。また、ささやかな景品も用意していますので、ぜひ遊びに来てください。大勢の方々の参加をお待ちしています。タップは、委託事業としてスポーツ推進委員会の事務局を担っています。タップ事務局、電話 765-5776、ファックス 765-3596。津南石造物散歩242、つまり石仏の会、分析桑原和井。阿弥陀三尊主持碑の建立は、善光寺信仰者の建立では、信州善光寺に通ずる善光寺道が、津南町には信濃川の両岸に昔の姿を残したまま点在しています。善光寺には年間500万人の参詣者が訪れる信者寺として有名ですから、善光寺道は信仰の道として、私たちの先祖はもちろん近在から、そして遠路からと、オラが善光寺さんと善光寺を参詣する信奉者が大勢行き来したでしょう。信州善光寺山内は大勧進を本坊とする25カ寺の天台宗一山と、大本願を本坊とする14カ寺の浄土宗一山によって構成され、本堂、如来堂を中心に法儀が行われています。全国に善光寺と呼ばれるお寺は約150カ寺。善光寺如来像、括弧阿弥陀如来、聖観音菩薩、聖子菩薩を一つの光背に収めた一光三尊如来像括弧閉じを祀るお寺を合わせると約500カ寺あると善光寺のパンフレットに書かれていました。善光寺縁起の解説書によりますと、善光寺本尊像は釈尊在世時にインドで生まれ、百済から我が国に最初に伝来し、肌にぬくもりを持つ極楽の生身如来で、絶対的な秘仏です。その秘仏に代わって、7年に一度、前立本尊が開帳されています。 本尊を安置した岩、仏像を収めるための厨子や壁面を彫り込んだ棚の前に二重にかけた帳が下がっています。外側の帳は塵除けと言われ、毎朝日の出るときに上げられ、開帳。日の沈むときに下げられます、閉帳。内側の帳は本帳と言われ、法会の都度上下に開閉帳されます。参詣者は開帳のときに本尊との出会いを監督すると言われています。身はここに、心は信濃の善光寺、導きたまえ弥陀の浄土へ。遠くとも、一度は詣でよ、善光寺、救いたもうは弥陀の誓願。このような二つの御栄華が示すように、善光寺信仰は、阿弥陀如来が生きとし、生きる者すべてを極楽へ導く仏であり、極楽往生が遂げられると信仰されています。また、善光寺の地は極楽と現世との共域であると信じられています。ですから、御栄華にあるように直接参拝に出かけ、足跡を残さなければなりません。こうした聖地観は、仏教伝来以前から我が国にはありました。あの美しい山は死者の行くところでした。その山中高い館と仏教の極楽という高い館とが集合して教域が形成されました。建立者名のない阿弥陀三尊主持碑は、阿弥陀信仰や善光寺信仰の歴史を考えると、信州善光寺に足跡を残した先祖の阿弥陀三尊主持碑が信者によって建立されたものと考えることができると思います。20ページ、病院祭事記、退院支援看護師始めました。ご病棟、退院支援看護師、富澤和美。今年の6月から、退院支援看護師として病棟で働いています。皆さんは一体何でそのような名前？普通の看護師と何が違うの？と思うかと思います。それは現代の流れが病院の時代から地域包括ケアの時代ということもあります。入院はあくまで通過点で、その後は暮らしの場に、患者ではなく生活者であり本人の尊厳のもとにという考えから、入院時からその方のゴールを予測し、病院全体や地域全体で協力して関わり、その方やご家族の尊厳に沿ったところに帰ろうということです。そのためにみんなの架け橋となって関わっていくのが退院支援看護師です。その方の生活を見つめた中で、不安が少なく遅れるようにはどうしたらいいか、一緒に考え、安心した生活が遅れることを目指して頑張っていきます。年金コーナー、現況届の提出はお済みですか？障害基礎年金を受給中で、年金コードが6350-2650の皆さんに所得状況届が届いていると思います。7月が停止続きとなっています。まだお手元に届書がある方は、月末までに税務町民課町民班までご提出ください。受け取れる年金額、年齢について、国民年金を40年納付した場合に、1年間で受け取れる年金額の目安、平成29年度の金額、779,300円。この金額に厚生年金を支払っている方は上乗せされます。国民年金保険料の支払いは 60歳までですが、受け取りは原則65歳からとなっています。括弧、厚生年金を支払っている方は、段階的に引き下げられ、男性は昭和36年4月2日、女性は昭和41年4月2日以降生まれの方から65歳となります。括弧閉じ。ただし、希望をすれば60歳から65歳になるまでの間に年金を受け取ることができる繰り上げ制度があります。全部繰り上げと一部繰り上げの2種類の方法がありますが、注意点として請求をした時点、月単位に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。もし60歳で請求をした場合の減額率は 30%、毎月の支給額から3割引かれ続けることになります。また、国民年金に任意加入中の方は、繰り上げ請求をすることができません。その他、全部繰り上げをする場合には、65歳までの間に支給される予定だった厚生年金のうち、基礎年金相当額の支給は停止されたり、繰り上げ後に重症になった場合、障害基礎年金が請求できないことがあるなど、不利益になることがありますので、ご注意ください。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0800、税務町民課、町民班、電話 765-3113、健康・体力づくり100日運動、毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。4600日、板場清辰の口。1400日、大倉松小下がり。900日、高橋明子船山。300日、城沢作吉小下がり。熱茂船山。200日、和久井和子割野。100日、小林真紀子足崎。柿崎美智子大割野。桑原玲子割野。主な運動、ラジオ体操、肩骨体操、ジョギング、ウォーキングほか。議会コーナー、実施された行事。6月22日、北北線開業20周年記念祝賀会。24日、津南町森林組合創立50周年記念式典。26日、新潟県町村議会議長会臨時総会。30日、県内視察、総分福祉常任委員会。7月5日、全員協議会。5日、議会運営委員会。5日、湯沢町議会との懇談会。7日、津南地域衛生施設組合議会。13日から14日、県外視察。総分福祉常任委員会。18日、上越魚沼地域振興快速道路建設促進規制同盟会総会。19日から20日、県外視察産業建設常任委員会。今後予定されている行事。7月22日、津南祭り。26日、 県町村議会全議員研修26日上越魚沼地域振興快速道路十日町六日町間整備促進協議会総会31日狭山市議会との懇談会8月4日全員協議会4日栄村議会との懇談会
21ページ幸せ応援隊から愛を込めて、あなたの婚活応援プロジェクト、新潟婚活応援大使横澤夏子。婚活マッチングシステム、ハートマッチ新潟。ハートマッチ新潟は、新潟県が導入した会員制のマッチングシステムです。結婚を希望する独身男女の出会いを、新潟出会いサポートセンター、以下センターと言います。が、お手伝いします。入会から出会い、そしてご結婚まで。ステップ1、会員登録。パソコンまたはスマートフォンで仮登録し、センターでご自身のプロフィールを本登録します。ステップ2、お相手探し。センターでの閲覧や、ご自身のパソコン、スマートフォンで会いたいお相手を探しましょう。お引き合わせの申し込みはセンターへ。ステップ3、お引き合わせ。マッチングサポーターがお相手との日程調整を行い、サポーターが同席してお引き合わせします。ステップ4、交際スタート。お引き合わせ後、サポーターが交際意思の確認をします。お互いに交際意思が確認できたら、交際スタート。ステップ5、ご結婚、そして退会。会員登録できるのは、結婚を希望し、自ら努力される20歳以上の独身で、新潟県在住の方、県内にお勤めの方、または新潟県へ移住を希望される方で、インターネットやメールを使用できる方。入会登録料1万円、2年間有効。詳しくは、新潟出会いサポートセンター、新潟市。電話 025-384-4151。ホームページ、https://www.msc-niigata.jp/match/ ハートマッチ新潟検索。長岡と上越にも臨時のサポートセンターがあります。詳しくはホームページをご覧ください。新潟県福祉保健部少子化対策課、電話 025-280-5353。 ジオサイトを探検したい、メンバー募集中。ジオサイトナンバー37、天池。栄村上野原集落から苗場山への道路の途中に位置しています。野与佐の里、牧師の宿から林の中を散策しながら徒歩約10分の場所にあり、池の周囲にも散策道が整備されています。白樺やもみじの林に囲まれた小さな美しい池で、晴れた日は背景の鳥かぶと山と木々が湖面に映り、絶好のシャッタースポットとなります。写真、天池と鳥かぶと山、奥。写真の説明、天池の手前から撮った写真です。水面が鏡のようになって、池の周りの木々や鳥かぶと山を写しています。写真終わり。ジオサイトナンバー38。上野原、溶血業界岸。上野原では、鳥かぶと山の第2期噴出物を見ることができます。 この噴出物は T3 と呼ばれ、高温の火砕流として流れたものが自らの持つ熱により溶けて固まり、一見すると溶岩、火山岩のようになっています。ここで産出する溶結凝灰岩は、灰褐色の安山岩質の岩石で、軽石が潰れて紫がかった灰色の伸びたレンズ状になって並んでいます。虎の模様に似ていることから、虎斧石とも呼ばれています。上野原から土地川中流域に至る林道沿いや布岩山東斜面の標高1250メートル付近に分布します。標高は200メートル。奇跡安山岩質の溶結凝灰岩で柱状節理が発達しています。写真2枚あります。1、溶結凝灰岩。2、道路脇にも落石があり観察できる。写真の説明。道端にしゃがんで観察している3人の人と、その後ろに立って見ている3人の人が写っています。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン。電話 765-1600。22ページ、ナジョモン通信。4項目あります。1、夏季企画展。苗場山麓の川の生き物たち。会期、7月15日土曜日から8月20日日曜日。入場料無料。苗場山麓に流れるブナズ川を中心に、川に住む生き物や植物を紹介します。子供たちに大人気の川の生き物に触れるコーナーもあります。写真。夏季企画展。写真の説明。企画展のチラシが掲載されています。写真終わり。2、ワークショップ、ブナズ川探検隊。ブナズ川へ行って探検しよう。昆虫編。7月29日土曜日。9時30分から11時。水生生物編。8月5日土曜日。9時30分から11時。定員15人、要予約。体験料無料。集合場所、旧中津小学校。3、環境省アクティブレンジャー国立公園写真展。会期、8月4日金曜日から8月27日日曜日。入場料無料。上信越高原国立公園、妙高戸隠連山国立公園、中部山岳国立公園の3公園で活動するアクティブレンジャーが日々の業務で撮影した数多くの写真から厳選して展示します。写真。国立公園写真展。写真の説明。写真展のチラシが掲載されています。広々とした野原に赤いツツジのような花がたくさん咲いている写真です。写真終わり。4、ナジョモン盆踊り。日時、8月14日月曜日、18時から21時。津南の伝統の盆踊り、カラス踊りを生歌に合わせ踊りましょう。屋台や抽選会、地元バンドの演奏などもあります。また、浴衣や中学生以下の来場者にはプレゼントをご用意しています。皆様のお越しをお待ちしています。写真。昨年の盆踊り。写真の説明。広場の中央に紅白の幕を下げた櫓が組んであり、四方から提灯が吊られています。その周りに円を作って踊っています。写真終わり。夏休みの体験日程はお配りしたナジョモンがむしゃら塾チラシ、またはホームページ http://www.najmon.com でご確認ください。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。石沢千奈、宇野木、光一さん、真由さん。涌井理央、陣馬下、高幸さん、香里さん。玉村理央、十二の木、雅也さん、真由美さん。半戸蓮太、中子、高幸さん、香里さん。藤の木美智子、小種、みのるさん、由美子さん。末永くお幸せに、結婚。恩田優作さん、鹿渡り、小林まりなさん、足抱き。滝沢義彦さん、秋成、永井智美さん、秋成。清水康平さん、田中、樋口さやかさん、十日町市。池田武人さん、大有野、丹野愛さん、いわき市。お悔やみ申し上げます。死亡。桑原健二さん、90歳、秋成。福原鶴さん、82歳、船山。山田美幸さん、86歳、大有野。樋口八子さん、74歳、辰野口。江村伊勢子さん、75歳、泊丸。阿部良一さん、86歳、みゆき町。中山克之さん、80歳、泊丸。大口清さん、63歳、米原。広田蘭丸さん、17歳、宇の木。石沢茂野さん、101歳、宇の木。広報編集室。7月6日、7日と、ホタルの撮影に行ってきました。表紙の写真に1枚、と張り切っていったものの、結果は失敗。時期が少し遅すぎたかもしれませんね。今回撮影した場所は、下船と本村。どうやらホタルの繁殖地だとか。町外からも撮影に来る方がいました。来年こそは、奇跡の1枚を。船木公平。津南町の人口。7月1日現在。括弧内は前月比。人口9948。括弧マイナス3。男4825。括弧マイナス6。女5123。括弧3。世帯数3552、括弧2。転入12、転出12、出生6、死亡9、婚姻3。発行、津南町役場、郵便番号949-8292。新潟県中魚沼郡津南町大和下船飛母585。電話025-765-3111代表。ファクス025-765-4625。ホームページ http://www.town.niigata.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。これで広報津南7月20日号を終わります。